ということでございまして、
はい、
今日は久しぶりにですね、なんと弥太郎さん、
はい、
スタジオではなくて、
ええ、
この弥太郎さんのいる大阪東部の自宅と和歌山放送を結びまして、
そうですね、もう1年ぐらいやってないですね、この形式はね。
かなり久しぶりですよね。
はい。
なんですけど、まあ大した理由はないんですけど
そうですね、
ちょっとね、わざわざお越しいただくのも申し訳ないんで、はい、今回はちょっと
まあ昨今のちょっとね気象状況などを鑑みて、
そうだから、まあ先々週ですか、雪すごかったからね、こっちは。
はい、大阪はね全く、まあ、パラパラ降る程度でしたけど、ね、ニュースで白くなってる和歌山城を見てびっくりしましたね。
まあ何年かに1回たまにあるんですけどね。
そうですね、
う
ちも実家から、実家のね御坊方面から LINE がね送られてきまして、
ほう
実家の前とかちょっとこう草木みたいなのも若干庭にあるんですけど、
ええ、
もう真っ白で、
うん、
ごぼうでこんなに積もるっていうのはもうほんまに10年以上ないんちゃうかなっていうような天候でした ね
やっぱりそういう各地で例えば高野山とかね、あるいは紀北でも葛城の方とか、はい、積もるとこもまあありますけど、ね、そうじゃないところでも今回は雪が結構積もったっていうことでね、
平野部の方でもですね。
そうです、まあその辺の話はまたこの後やりたいと思うんですが、
はい、
お便りいただいてましてね、
ありがとうございます。
ラジオネーム、まずまのおいやん。
はい、
ね、マズマわさびのマズマですかね。
ああ、私も一回いただいたことあります。
あ、マズマわさび、
はい、
すごいね、高級品やね、こんばんは、ね、チェリーさんとその一味の青年たちよ。
はい、一味でございます、
はい、毎週聞いてますよ。30分何が話題になるのか実におもろいですと。僕が気に入っているのは声を合わせてらしくあれとさようなら、この場面がいいですね。ただ和歌山弁ではさようならの場合、さようならの、抑揚ですが、ここでは平坦的ですね。中国語の四声の第一声と第四声みたいですね。
おお、なるほど、
これこんなんあるんですね。僕はちょっと中国語の発声の仕方ってよく知らないんですけど。
そうですね、
太郎さん大学で中国語取ってない？
取ってましたけど、うん、覚えてないです
覚えてないし、別に発声せえへんもんね大学の授業やったら。
そうですね、書き取りとかばっかりですからね
書き取り、
書き取りとか文法とかね。
あ、そうですよね、
はい、はい。
でここから本題なんですが、
はい、
さて、ここに某地方紙のコピーを添付しましたが、この中のまくれ落ちるは某有力ラジオ局のあたりでは使われていますか、あるいは大阪などでも。日高地方ではこれに勝る転落表現はなく、子供の頃から平気で使っていましたけれど、最近妙に気になる年頃なので送りました。地元の人は平気ですが、試しに神戸の友人に問うと笑いました。査定願います。以上、裏日高ニュースでした。ということで、ですね、はい、日高地方の地元紙のコピーを送っていただいてましてね、これは日高川町にあるお寺の勧業のニュースなんですよ。元寛42年目勧業始まるという、日高川町、これ元号って言うんですかね、
うん、
お寺さんなんですけどね、こんなちょっとこう呼んでみますね、
はい。
悪天候の日は吹きつける風雨と雪、厳しい寒さに加え濡れた衣装は重く、暗い夜道は見通しが悪く凍結したりと危険が隣り合わせと。真っ暗闇の中転倒したり、谷底にまくれ落ちたこともある。人は生きるのではなく生かされているって、こう、まあ、お坊さんがこうお話ししてるわけなんですけどね、まくれ落ちるという転落表現、これは私は初めて聞く、まあ初めてって、まあ理解はなんか落ちるっていう時点でなんか分かりはしますけどね。
私もまあ18歳までごぼう日高にいましたけれども、はい、初めて聞きましたね。
でもこれ新聞に書いてますよ
あれ
これ新聞やね、これどこの新聞かな。
今ちょっと見てますと、まあ、和歌山弁だったりとか、
うん、はいはい、
あと甲州ですから山梨ですかね。
ああ、そうですね、
使うと、まくじり落ちるとも、まあ、言う、山梨の方では言うという、はい、ことらしいんですけど、初めて聞きました。
あ、そうなんや。やっぱり、日高、御坊日高地域でもこの場所、これはまずまのおいやんの地元とか、あるいはこれニュースは日高川町のお寺さんですけど、
はい、
やっぱりその場所によって、例えば山側と海側でもこれ全然違うもんね。
そうでしょうね。
うん、
まずまの方もね、結構山間部ですから、
うん、
やっぱりちょっとこう変化というか、同じ郡内同じ町内でも若干違うのかもしれないです ね
私レッツアイダリアンという番組長く担当してますけど、アイダリアンの出演者の人のメインは井田川町金谷周辺なわけですよ。
もうまさに山の中
ですね。山側でやっぱり海側の例えば三ノ島の方とかね、はい、あの有田市の沿岸部とはもう全然言葉違うってもう普段から口酸っぱく言ってますもんね。だ高校入った時もびっくりしたとかね、ちょ怖かったとか言ってますもんね。
あ、まあ、ちょっとねこう荒っぽいというか漁師町なんで、
そうそう、うん、海の表現と山の表現って違いますからね。
そうですね。
だこれはどちらかというと山の表現なんでしょうね、多分
かもわからないですね。うん、もうだからそのあたりはあのぜひ寺門さんに新紀州言葉の民で
やってもらいましょう。
やっていただきましょう。
あるいはもう与太郎さんがやったらいいじゃないですか。街中で一般の人に話しかけるのもいけるでしょ
う。いやいやいやいや、それはまた別ですよ。
別人格で与太郎となって、ね、本来の名前じゃなくて与太郎となっていったらごぼうで。
昔昔というか大学生の時、そういえばあの沖縄の街で、うん、卒論のためのアンケート取るためにそういうことしましたけどね。
あ、いいじゃないですか。
はい、
それカテナの方でやって、このまくれ落ちるについて調べましょうよ、
ええ、和歌山放送の番組で発表するという。
そうやね、まあ、それかどこか他に発表する場があるんやったら発表してもらってもいいですけど、
ええ、ちょっと気になる言葉です ね、はい、
ね、はい、じゃあこの辺のですね、ごぼう日高の方言も、はい、八太郎さんには今後研究していただきつつ、今週も元気に参りたいと思います、はい、それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。改めましてこんばんは、雪には負けないぞ、チェリーでございます。
こんばんは、大阪は特に何にもなかったです、アシスタント B の八太郎です。
でそういう意味では八太郎くんはあの日の朝って普通に出勤できたん？
できましたね。
JR も動いてた、近鉄も。
あの、まあ、JR は私乗らないんであれですけど。
あ、そうか、近鉄から地下鉄や、
はい、そうですそうです。近鉄は若干遅れたぐらいで、
ええ、あ、でも八太郎くんが住んでるエリアの近鉄はあれ高架走ってるもんね。
そうですね、
うん、うん、なんかそんなに遅れないよね。
だからまあその生駒山を越えるときにちょっと遅れたりとか、うん、奈良県内で何かがあったとか。
なるほど、
ええ、
じゃああれじゃないですか、あの生駒周辺とかあの沿線に奈良方面から通ってる人の多い弁天町の有力ラジオ局なんかやったら結構従業員の人困った人多いんちゃいます
ねえ、かもわからないですね。
その辺やっぱりね、公共交通機関使って通勤してると大変なこともあります
よね。そういう弊害がね、うん、出てきますね。だから
僕家、まあ、会社から近いんであんまりないんですけど、
はい、
あの日ね夜僕結構帰るの遅かったんですよ。
お
でもう雪すでにね夜の時点で積もり始めてて、もう外ピューピューピューピュー言ってんのよ、特に横にマンション建ってからもう風ビル風が吹くようになって、ものすごいピューピュー言うんよ、
はい、
どうしようと思ったんですけどね、あのワンダーランドの前回火曜日っていう番組がスタートして初期の時に、はい、あのタケノコ掘りのね取材っていうのに行ったんですよ、でその時僕まだあの彼らのことよく分かってなかったんで気を使って、はい、あの取材にあたって僕長靴をね買ったんですよ、出演者用に。まあ、あのまだ持ってきてくださいともなんか言えるほどの距離感もなく
まあ、ね、一応用意しとかんとみたいな、
う
ん、
そう、一応やっぱりこちらも放送局、一応放送局やから。
いやいや、ね、もう立派な放送局ですよ。
だってさ NHK のロケの時には長靴用意してるけど、和歌山放送の時には用意してないと思われたらなんかかっこ悪いやん。
いや、まあね、そう、それはそうですね。
わびたびの時はちゃんと長靴あんのに、和歌山放送の番組は長靴ないってかっこ悪いやろ
ね。
今やったら言えます、いやうちはもうなん公共放送と違いますからね、その長靴なんか用意できませんわってそれ言えますけど、
始まったばっかりやとね、心象も悪くなるといけない、
心象も悪くなるし、僕もやっぱりディレクターとしてね、長靴一つ用意できないディレクターかと思われたらかっこ悪いので、ね、
立場がなくなるんで、
そう買ってで1回だけ使って3年間ずっと置いてたんですよ、はい、でさああるわ長靴と思ってね、
はい、
谷坂さんの長靴またでっかいから、あの人でっかいからね、でっかいの買ったんよ長靴、
うん、
そしたらもうぴったりや、
あちょうどねいいサイズで、
それ履いて帰りました家までね、濡れずに。
でもそうか、あの和歌山放送からチェリーさんの家まで長靴履かないともうびしゃびしゃになるぐらいはやっぱり積もってたってことなんですね。
そうですね、まあね、あのほんまに短距離なんで別にあの運動靴で帰っても良かったんでしょうけども、うん、ね、まあ、あ長靴あるわ、だって3年間寝かしてたんで、あれ会社の金で買ったから領収書切ってないんちゃう、ひょっとしたら僕の長靴やで、ね、だからそしたら
あそうなりますね
うん、長靴の領収書切った記憶ないからね、だからそれやったらやっぱりね僕が履く権利がありますから、
うん、
はい、だから履くわけですよ
ね、ワンダーランドのお二人にあくまで貸し出してる長靴という、
そう、そう、僕が自腹で買って、はい、あの会社に保管していた長靴ということでね。
なるほどね、
まあ、こんなとこで僕が権利関係主張してもあの相続登記には影響しませんのでご安心いただきたいと思います。
まあ備えあればなんとかいうことで
そういうことでございます、はい、今日も30分間よろしくお願いします。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
ごぼうエリアと串本エリアは 92.4MHz 924
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、ということで先生思い出した、はい、この今ヤタロースタジオにはエコー機能もついてるんですよね、
そうなんです。かなり久々に使いました ね、 いいね。
このね番組の収録以外でそのちっちゃいあの配信用のミキサータック買ったじゃないですか、
はい、
そうやって活用できてます。
まあ例えば LINE 通話するときとかやっぱりスマホやとねちょっと厳しいというか長時間になると厳しいんで、
そう LINE で長時間何をあんた何をしゃってんの LINE で長時間って何なんす
かね。ついでこうやっぱりね、うん、サンテレビやラジオ関西やとかラジオ大阪やっていう話をしてたついこう2時間3時間
じゃあ LINE でそんなこと2時間も3時間も話してんの、
うん、グリフラ君とね
お友達と、
は
い、サンテレビフリークのグリフラ君と喋ってるわけ。
そうなんですよ。
は
い、神戸新聞がどやとか。
いやね、逆に知りたいそこ何を神戸新聞について2時間も3時間も話すことがあるんだっていうね。
いや、まあ、主にやっぱこの時期やったらその阪神大震災からね二十何年っていう話で、いやあの時神戸新聞はこうでこうで京都新聞と協力してとかね、
はあはあ、
デイリースポーツは日経新聞の工場からみたいな、
あそうそうそう
そう、そういう話をしてたら
千代田創業ね、
そういう話をしてたらですね2時間3時間4時間みたいな。
なるほどね、
ええ
そうですね、神戸新聞の100日はもちろん読んでるんですよね。
ドラマ版しかまだ見てないですね私は。
本読んでないの。あ、お世話さんみたいになってきた。
あのドラマはですね嵐の桜井翔が主演して吹石一恵が出てんですが、当時の地元新聞の葛藤というのがね描かれてんです。で嵐の曲をお届けしたいと思います。活動休止だったねひーちゃんも気にしたと思うんですが
東大阪の自宅で小高さんの真似してどんな気持ちなんですか今。
いや別に和歌山放送でやるのと何も変わらんというか何も思ってないですね。
そうですか。それも家の前に出て やっても誰も分かってくれないと思いますよ。この人何を言ってんやろうっていう。
そうでしょうね和歌山市内の ね、路上とかやったらまだあれでしょうけど、
反応してくれる人もいるかもわかりませんけどね。
はい、
あなるほどね。まあ神戸新聞さん、まあその関西地元ローカルネタで盛り上がってると。で、そんな八太郎さんですけども、
はい、
なんかどっか行ってきたんですか。
そうなんです。ちょうどねその 1.17 のあたりだったんですけれども、うん、はい、会社のね有給を使いまして、うん、また一人旅に、まあ、行動制限とかもね、うん、もうないということでちょっと遠出しようと、
はいはいはいは
い、いうことでございまして今回は九州は福岡に行ってまいりました。
また寒い時に寒いとこ行ったよね。
ええ
うん、
まあ時期的にはねまあ、うん、お休みの関係もあるんでなかなか選べないんですけど、うん、前からねちょっと福岡はまあ行ってみたかったというか
興味があったわけ。
そうですね、まあ、好きなローカル番組があったりとか結構こう、はいはい、食事なんかもね美味しいという、うん、
明太ワイドに興味があったわけ。
あまあそうですね明太ワイドとかね、朝ですとかねいろいろやってますけども、はいはいはい、あっちの方も
やってますね。三浦千秋さんと民放連の新聞で対談した RKB の辻まりなちゃんももうね会社辞めてもたし
そうですね、
残念なニュースでしたね。
福岡に行った理由としては、
うん、
福岡のね地元新聞、うん、これはい、西日本スポーツっていうのがありましてね、
は
い、
西日本新聞さんが、西日本か西日本か知りませんけど西日本新聞さんが出してはるスポーツ新聞ってことですよね。
そうですね西日本ですね。
あポンですね、
はいはい、まあ言ったら神戸新聞と神戸新聞が出してるデイリースポーツみたいな、
うん、はい、その例えを今、あえて分かりやすいように言ったけど、ラジオ聞いてる人の何人がデイリースポーツが神戸新聞が出してるってことを果たして知ってるのかなっていう今、あんまりラジオ聞いてる人はそのスポーツ新聞の発行母体がどの一般紙の会社かっていうのはあんまり知らんのちゃう。
じゃあ産経新聞と産経スポーツみたいな。
あそう、それは分かりやすいね、う
ん、同じ。
ただ、ね、タイトルでそれは地方紙が母体やからやっぱり今の例えが正しいね。神戸新聞のデイリースポーツ。
そうでさっきまあ神戸新聞の話してたから
うんうんうん、うん、
まあそういうね地元密着のスポーツ紙なんですけれども、
はい、
これ
がね、はいはい、私もタイトルだけは、
うん、今年の3月で、まあ、紙媒体はちょっとお休みというかもうやめてしまうという
なるほど、もう休館とか廃館というか、
ええ、まあ時代の流れなんでしょうね、うん、ウェブに移行するという、はい、
なるほど。
いややっぱりもうあの地方紙マニアとしては大学生の時に九州行った時に一回買ったっていう、まあ、それ以来やったんで、まあ、
なるほど。
休みがね、3月取れるかも分かんないんで、うん、ちょうどええわと福岡に行ってきまして、
はいはい、
もちろんその新聞買いにだけ行ってもね、
いやだって新聞だけやったらね図書館でも読めるやろうし、買うにしてもね通販みたいなもんで買うこともできるでしょうからね、
ね、現金書き留めでとか、うん、カードでとかできますけども、まあせっかくやったらね一泊ぐらいしてちょっと博多の街をね、楽しもうかと、
いいですね、
いうことでまあいろいろ行ったんですけれども、まあ主に福岡の観光のねスポットというよりかは、まあ、やっぱりこう放送マニアとしては、
ほう、
福岡県もね結構いろんな放送局、大阪とか関西と一緒で、五大系列のね民放テレビ局とか、ラジオ局もね多いんで、
まあ社屋もね大きな社屋とか建ってるんですよね、かなりやっぱり立派な社屋が。
そうですね、結構やっぱり、民放各局もね綺麗なというか、大きい、
そうそうそう、大きいよね。
そうですね、
うん、
ということで、まあ、福岡の放送局ちょっと巡ってみようかなと。
ほう、なかなか粋なことしてますね
寒い中
ね、
でね、まあ、前段を言うと私今回行きは大阪から行くのは高速バスで行ったんですよ、う
ん、なんでしんどいやんか、
まあ、平日の夜やから安いっていうのと、
うん、
久々にちょっと乗ってみたいなと思って、
あ、好奇心が勝ったわけや、
そうなんです。で
何時にどこシャツ、
難波のあのオーキャットのところから、
うん、
夜9時発、
はいはい、
で朝6時に博多駅前みたいな、
ほう、
で夜9時にまあ乗りまして、
うん、
まあ大体
仕事終わりで、
うん、その日ももう休み1週間休みだったんで、
あ、1週間も休みあったん、
その話、
会社やな、
この 2,3 年1週間の休みの話してますけど、同じ反応してますよ。
いやいや、だってもう理解に苦しむわけよ、もう同じサラリーマンとして勤めててもね、こんなにも違うかと、うん、1週間休むことなんかないで、コロナの時だけは1週間休んだんは。
あ、そっか。
で、
バスでだから9時間近く乗ってるんですけど、
まあ、誰でしょう、まず9時に、バス乗り込んだら、
はい、いや今それはできないです、もう。
え、どういうこと、どういうこと。
だからご時世でね、
あ、バスでビール飲んだらあかんの。
ダメなんですよ。
あれ、隣になんかおっさんが乗ってきてさ、もう銀色に光る500 の, あの缶ビールパカパカ開け出して、くっさいな、もう匂いやないかみたいなね。
ねえ、
うん、で一家のなんかなんやサキイカソフトサキイカ、そうそうそうそう、開けんの匂うやないか、もう横の女の子嫌がってるないかみたいなね、うん、そんなんありますよね。
そうだから学生の時はそういうのは確かに光景としてはあったんですけど、
はいはい、
もう今やっぱりもうそれはダメですと。
へ
え、9時間乗ってて、うん、結局ほぼほぼ寝れずに、朝6時に博多駅前に掘り出されるという。
かわいそうって、まあ自業自得やけど。
そうですね、
やっぱりそれはしんどかった。もう全然寝れやんって感じ。
いや、なんか、
うん、
なんでしょうね、周りに人がおるっていう状態で、あんまりこうちゃんと寝つけなかったみたいな。
なんか要は落ち着かんってことやな。
そうですね。
いや、それでもね、八太郎くん、もうあなたも若くないってことよ。
そういうことですね。それを実感しましたね。
そう、20歳そこそこのね、
はい、
東大阪の有力総合大学に行ってた時はねもうちょっとぐらい高速バス乗ってね、どこでも行けたかもわからんよ。
そうなんですよ、
ね、うん、もう30超えたらね、そんなね、もう体もしんどいし、周りも気になるしね、無理よ
ね。いや、だからもうそれを実感したんで、多分今回が最後の夜行バスかなと。
いや、でもそれはやたろくん大人になったわ。
ええ、
夜行バス乗りたくなって初めて大人なんよ
初めて聞きましたけどね、それね。
そうやろ、うん、僕初めて提唱したんよ。新概念提唱型プログラム。
なるほど。だからうつらうつらして、はい、ちょっと寝れたなと思ったらまた起きてみたいな ね、おかげで、いろんなラジオはね、ゆっくり聞けましたけども
ラジオ切っとけよ、もうラジオ聞いてるから寝られへんねやんか。
あ、多分それもあると思います。
もう早々にね寝込んだ方がいいですよね。
ましてやね、爆笑問題カーボーイなんか聞いてるから余計寝れないんですよ。
なるほどね、気になるしな、
で、まあ、朝6時にね博多着きまして、
うん、
朝6時まだやっぱりお店とかね、朝食食べるとかもちょっとやっぱ空いてないと
まあ吉野家ぐらいちゃう。
そうですね。ただ、うん、福岡行って吉野家食べてる場合ちゃうやろと。
そうしゃあないです。朝飯なんか別にそんな博多ラーメン食ってる場合ちゃうでしょうよ。朝飯なんやから。
だからそれはちゃんと調べてたんですよ。7時半から開くみたいな、ね、うん、
食べられる
ね、まあ、はい、食事の話はちょっとね、
また割愛させていただいて、
割愛させていただいて、まとめてこの後、はい、来週にでも
来週にね、
はい、
はいはい、もう今日の今週分の時間も減ってきてますからね。だんだん
そうですね。なんで、まあ、食事などもしつつ各局回ったんですけれども、うん、
はいはい、
福岡のね民放、うん、NHK をちょっと忘れてたんですけど、福岡の民放はテレビが5社、
うん、
で AM ラジオがそのテレビと県営の局が2社、
うん、
で FM ラジオが3社、
はいはい
はい、というまあ環境なんですけど、それも全部回ったらさすがにちょっとクタクタになりまして、う
ん、いや、あ、ちょっと全部回ったんや。
そうです、雨の中回りましたよ
いや回ったって外観見るだけやろ。
いや、まあロビー、
う
ん、
ロビーに入って番組表もらうとか、
番組表もらうっていう、各局行きましたよ。KBC、それこそねこの間お便りいただいた九州朝日放送とか、見てください、相棒ですよ、相棒。
あ、ほんまや、相棒。
テレビ用のねタイムテーブルだったりとか、は
いはい、
あと福岡の、もう一個 AM ラジオ言ったら RKB さん、
はいはい、
はい、と隣にもう一社ありまして、うん、テレビ西日本ってこれフジテレビ系列の局なんですけれども、
はいはい、
そういうところの外観をねこう見たりとか、はい、して、あ、ここが福岡の、ね、テレ西なんやとか RKB なんやとか、うん、であと FM 社とかもね、なんか前のロビーのとこで公開の生放送やってたりとか、
お、
してましたけれども、そういうのを見つつ、
あ
とは福岡のね民放局も関西と一緒で、もう夕方4時ぐらいになったらもう夕方のねワイド番組が始まるんですよ、うん、テレビ局
の夕方のねローカルワイドの宣伝は、まずはどさんこワイド、でその次が多分福岡ちゃう、
明太ワイドっていうまたすごいタイトルの番組があって、明太ワイド見たりとか、まあ他局のね違うワイド番組とか、
各局、
あとまあ私まあテレビ東京系列がわりかし好きなんですけど、
メガトンネットワークですか、
でもメガトンやと福岡は入ってない、
九州入れへんからな、
そう、東京大阪名古屋です、今でいう TXN で、まあ関西でいうところのテレビ大阪、
そうですね、
TVQ 九州放送というのがねありまして、はいはい、そこは、そういうワイド化とは別で30分、うん、福岡のニュースというか、
レディース4じゃないんですね、
レディース4はねもうだいぶ前に終わりましたですね、
あ、終わりました、缶詰、三越の缶詰の紹介もやってない、
もう三越のスポンサーはもう多分あれ何年前でしょうね、もうないですよ、高崎一郎さんから始まって、
そう、レディース4はちゃんとリアルで見てた世代な
の、あ、見てました、高崎一郎さんの時代から見てましたよ、
あ、いい、あ、そう、今もう今すごい自信に満ちた表情、もう俺は高崎一郎のレディース4を見てたっていうことを今すごいもう裁判でもうこれっていう証拠を出してきた弁護士みたいな顔してましたよ、
そうですね、高崎一郎さんの、まあ、末期というか、うん、柴俊夫さんに代わりみたいな、
う
ん、
そう、やっぱり、そのリアルで高崎一郎さんを見てるっていうのは、はい、アドバンテージよな
境田に、
ね、何に対するアドバンテージ、
有力民放局で撮ってましたんで、うん、
はい、あ、そうよね、有力民放で撮ってるもんね、
なんかその前の甲斐陽子さんの株式ニュースから見てましたよ、
あ、ちゃっちゃっちゃってやつな、岡三証券提供の、
はい、だから和歌山はそれが違ったんですよね、
う
ん、
え、差し替え、
ええ、
何どこ提供やったの、
いや、
普通のスポット、
オールスポットやったと思います、
あ、
はい、でも三越はついてたんですよ、
ああね、三越はついてんねや、
だからまあそういうので親しみがあってテレ東系列がね、うん、はいはい、そ、最近まあバラエティーがねいいとかなんとかって言いますけど、はいはいはい、そういうところじゃないところが好きなんですけどね、
まあだからそのテレビ東京系列の本来の DNA である経済番組、それからそれちょっとこうスポンサーの色の濃い番組へ、
はい、
のは関心やな、
そうですね、でまあ、そういうこともあって、その福さてっていう番組をね、
福さて30分の
ニュースをねしっかりやってたりとか、
うん、
っていう福岡の民放局をねいろいろ楽しんだ、旅だったんですけれども、
なるほど、
なかなかやっぱり非日常的なんで、
うん
うん、結構充実というか楽しかったですね、 ね。
じゃあまあこれ来週も続くってことでよろしいですかね。
はい、来週はその観光、ちょっとした観光とかね、食事とかもしましたんで、またその話ができればと思っております。
わかりました、
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュースミニ。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
時間がないので見に行っていきましょう。
はい、
雪の影響、
うん、
雪の影響ということでね、まあ、その 先週の大雪で、和歌山放送簡単にどんな影響があったかおさらいしておきたいと思います。
はい、
社長1時間半かけて歩いて出社。
なかなか大変、はい、
でもね、まあ、社長もそうですけど、和歌山放送結構みんな歩いて出社した人多かったんですよ。
あ、
まあ、普段車で出社の人、通勤の人が多いんで、もう割り切って、例えばもう紀の川駅の方から歩いてきたとかね、
うん、
もう和歌山駅の方から歩いてきたとか、北島橋が通られへんかったりとか、ね、車でも回る術がほとんどなくなってしまったんで、
うんうん、
歩いてきたという人が多くて、皆さん大好き最初光るアナウンサーはですね、はい、あの動いてる電車で来たと、で南海の和歌山市駅から和歌山放送までのわずか数百メートルほどの、距離で何回も滑ったって言ってましたね。
歩道もね、アイスバーンというか、
そう、長靴とか履いてきたんって言ったら、いや長靴履いてないです、普通の靴で来ましたって言ってましたから。
あ、やっぱり歩き慣れてないとね。
そうそうそう、うん、北尾さんは本社に宿泊、
はい、
はい、西畑さんはホテルに泊まる、
うん、
寺倉さんは電車に缶詰ということで。
そう、あのツイッターでね逐一実況されてましたけど、
そういや僕あの最中に知らんくてさ、後から知ったん、翌日とか、そうやったんと思って、だからあの大阪方面に行こうと思ってたよな寺倉さんは。
うん、
ほんで何回和歌山市駅からサザンに乗ったわけですよ、
はい、
でももう仙南のあたりで雪がだんだん深くもうじゃんじゃん降ってきて、で結局引き返したんよね。でも引き返したんやけども、引き返すのもだいぶ時間かかって、帰ってきたらもう夜中3時47分だった、ね、一気に降ってきたからね、7時半とか8時ぐらい、まあ、僕も7時半に一本収録終わって外出たんです、はい、そしたらもう雪ガーッと積もり始めてね、まあ、その後飲みに行った出演者知ってますけどはい、何考えてんねんと思いましたけどね、偶然帰れたって言ってましたわ、面白いって感じですね、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングです。
はい、
はい、2月ね、この曲がエンディング曲でございますけども、まあほんまに ね
2月ということで、うん、この間1月の放送でねラジコさんも言ってましたけど、
うん、
もう我々アシスタント AB が出て丸3年、うん、
あ、そう、そんななんの、
恐ろしいですね時の流れというのは、恐ろしいですね、
本当に恐ろしいですね、
はい、
最近お便り増えてきましたんでね、
ありがたいですね本当に、
はい、あのただまあ毎週送ってもらうほどの多分あの話題はないと思うんですけどまああの
ね、
週刊サンテレビとかね、あの週刊栄大の有力民報みたいな、このみんなの視聴リポートでもいいわけですよ。
ああ、まあサンテレビとかあの栄大でこんな番組やってましたよとかね、
うん、そうそう、レギュラー番組の中で、うん、あのなんか佐藤瑞穂さんが見せた、ね、あの横顔がおしゃれやったとか、なんかそういうちょっとした話題ですやん、大事なのは。
私の爽やかな話題も出てくるかもしれませんが、それはちょっと緊張ですね、ではミュージックボックスに参ります
そろそろお別れです、はい、ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。